区民センターラジオ。
世田谷区内には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれの地域の町会、自治会、商店街、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。
皆さんこんにちは。地域とともに区民センターラジオ、リポーターの金川恵里です。今月は多摩川台区民センターをご紹介します。皆さんは多摩川台区民センターにいらしたことはありますでしょうか。多摩川台区民センターは多摩川地域に位置していまして、FM 世田谷がある用賀の駅から徒歩7分ほどの場所にあります。瀬田の交差点近くにあるので、上野毛、二子玉川、木ぬた、三軒茶屋など各方面からお越しいただきやすいのが特徴です。私事ですが、大学時代はここ多摩川台に住んでいたこともありまして、今日は懐かしい気持ちでやってまいりました。閑静な住宅街の中にある多摩川台区民センター、そんな多摩川台区民センターで長年地域とともに活動を続けていらっしゃる方々にお話を伺っていこうと思います。本日お話しいただくのは、多摩川台区民センター運営協議会事業委員長の安田博明さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。さて安田さん、多摩川台区民センターは開設されてから48年と、世田谷区内12カ所ある区民センターの中でも奥沢区民センターに次いで2番目に長い歴史があるそうですね。10年前に多摩川台区民センターを利用させていただいたんですが、外観なども昔と変わらないままで、昔を今も感じることができてとっても嬉しく思っています。改めて多摩川台区民センターはどんな区民センターなのか教えてください。
はい、それでは簡単にご説明いたします。はい、私どものこの区民センターは、3階に図書館、2階に児童館、この3つの館がございまして、この共同作業でのイベントというのも開催しておりますので、非常に賑やかな区民センターじゃないかなというふうに感じてます。
はい、図書館そして児童館がこう一緒になって運営されているということなんですね。確かに朝から多くのママチャリが今日も止まっていて、先日打ち合わせ来た時もたくさんママチャリ止まっているなという印象だったんですが、活気のある区民センターだなというふうに感じました。それでは多摩川台区民センターには児童館、図書館も併設されているということで、それぞれお話を伺っていきたいと思います。ここからは多摩川台図書館副館長佐藤優子さんに図書館についてお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
多摩川台図書館は区民センターの3階にあります。図書館はいつから運営されていらっしゃるんでしょうか。
オープンは1973年6月1日です。現在ある蔵書資料は約9700冊、
はい、
音響資料は約3800点を揃えており、地域密着型の図書館として運営しています。
はい、たくさんの資料を揃えてらっしゃるということで、私も大学時代卒業論文で利用させていただきました。
そうですか。
はい、すごく懐かしいなという気持ちで伺わせていただいたんですが、多摩川台図書館だからこそ取り揃えている本などはありますか。
そうですね、多摩川台図書館の地域特性として世田谷美術館資料のコレクションを行っております。
はい、
約330点ほど蔵書しております。
この世田谷美術館の資料コレクションというのは、世田谷美術館に展示されているものの資料ということなんでしょうか。
そうですね、展示の方で使いました図録とかも寄贈していただいてまして、
はい、
関連のものを蔵書しております。
でも世田谷美術館に行ったことのない人でも、どんなものが展示されているかっていう知るきっかけにもなりますよね。
そうですね、それをきっかけにぜひ足を運んでいただきたいと思います。
はい、そして多摩川台図書館お話の会という取り組みも実施されているようで、すごく気になったんですが、どんな取り組みなのかお願いします。
はい、 各図書館でもやっているんですが、玉川大図書館の方ではお話し会は、主に、赤ちゃん、対象のものが月2回、
はい、
幼児から小学校低学年向けが毎週1回、本の読み聞かせ、手遊びなどを行っております。また別に大人向けのお話し会を隔月で開催しております。読み手は職員や地域ボランティアの方が行っています。
参加されていらっしゃる方からどんなお声をいただいてますか、読み聞かせなど、はい、
そうですね、もう本当に今のこの時代ですから、特に、お子さんたちも、児童館の場所を借りてやっているんですが、
そうなんですね、
はい、密にならないようにはしてるんですが、いつも盛況で楽しくやっております。
本や CD の貸し出しだけではなくて、地域の人とも協力し合いながら読み聞かせなども実施されている、そんな図書館なんですね。玉川大図書館の開館時間は午前9時から夜7時まで、祝日の日は夕方5時までの開館で、休館日は月曜日と年末年始、館内整理日、特別整理日となっています。ぜひお越しください。佐藤さん、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
続いては2階に併設されている児童館についてお伺いします。玉川大児童館館長の斉藤千恵子さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
斉藤さん、朝から区民センターはたくさんのママチャリが止まっていて、もうたくさんの親子が利用されているっていうふうに感じました。
そうです、
はいはい、改めて斉藤さんから児童館のご紹介をお願いします。
はい、玉川大児童館は1階に区民センター、3階に図書館がある、2階に位置しているので、地域の人たちが集う中にあるんですね。対象は乳児を連れている方もたくさんいらっしゃって、マタニティから18歳までが対象です。でまた玉川地域の中高生支援館っていうふうに玉川大児童館は位置づけられていて、
はい、
中高生が利用しやすいように水曜日土曜日は7時まで延長して、中高生のみが利用できるようになっています。今はコロナ感染予防対策で12時から2時までですね、消毒等で、ちょっと一回閉めて、でもう一度っていう運営と、それから定員を設けて来館を受け入れています。また5年前から玉地箱という意見箱と玉地ミーティングという、子どもたちが意見を表明できる会議を月1回程度開催していて、児童館のルール作りや運営に関わることまでを、子どもの声を大切にする取り組みをしています。
そして玉川大児童館ではある取り組みもされています。玉川大区民センターには中庭がありまして、そこに玉川大ファームという畑があります、はい、冬野菜を栽培していて、先日収穫されたばかりなんだ。
そうなんです。
そうですね、はい、私先日伺った時に大根とか白菜がこうまだね育てられていて、みずみずしいなと思いながら見ていたんですが、
はい、
これを児童館に来ている子どもたち、そして運営協議会の皆さんで育ててらっしゃるということで、 TMJ3 万円集めという活動だそうなんですが、こちらについてお聞かせいただけますか。
はい、先ほどお話しした玉地ミーティングっていうのをやってるんですけど、はい、その中で今流行りのゲーム機が買える3万円ってどんなお金なんだろうっていうことを子どもたちと考え始めたのがきっかけです。地域懇談会で大人に発信したりする中で、お金の価値を知るためにはまず3万円を集めてみようかということになり、そして子どもたちと有効に使う方法を考えていこうということで、 TMJ3 万円集め隊が発足しました。で、そのことをたくさんの地域の人や運営協議会の方に相談する中で、運営協議会の方が、じゃあ裏庭のちょっと草がぼうぼうとなっているところに畑を作っていいんじゃないっていうお話になりまして、畑を作らせてもらえたのが玉川大ファームの始まりです。運営協議会の方や地域の方のご協力をたくさん得て、1年かけてすごくたくさんのお野菜を収穫して、一袋100円のご協力をお願いして3万円集めることができました。集め終わった後もやっぱり玉川大ファームの活動が地域の方からとても好評で、お野菜を 置いておく箱もそのまま継続して、多摩川大ファームの活動も続けてほしいということで今に至ってる感じです、
はい、先ほどもお話があったように、はい、多摩川大区民センター入ってすぐ左手のところにその子どもたち手作りの野菜を売る箱と、はい、あとご案内も、ね、置かれていて、はい、すごくほっこりした気持ちになりました、
はい、ありがとうございます。
すごい皆さん、地域の皆さん楽しみにされてらっしゃるんじゃないですか、この地場野菜。
あ、そうですね、あの本当に八百屋さんであの売ってるもの、並の白菜が今回もできたりして、あの白菜ってできるんだねって子どもたちが純粋に喜んだり、そういう姿も見れています、
ね、みんなで育てたこう野菜の味っていうのはまた格別なんじゃないかなと思います、はい、まあ、こうした取り組みは子どもたちのその食育だけじゃなくて、自分で作ったものをこう消費者に届けられる喜びですとか、もちろんお金の大切さを学ぶことができて、とても素敵な取り組みですよね。
はい、
最後になりますが、斉藤さん、今後どんな児童館にしていきたいかお願いします。
はい、多摩川大ファームができたことで地域の大人と子どもをつなぐ架け橋ができました。3万円稼ぎ隊の活動を通して、はい、3万円をね、難病の子のために使いたいということで、今子どもたちと本を選んで本箱をごと送ろうっていう計画をしてるんですけど、合わせて中学生の発案で千バズルを送ったらいいんじゃないかということで、それが3万バズルになりまして、呼びかけたところ今4万2000バ集まってるんですね。で、本当にあの多摩川大児童館と区民センターと図書館の方も協力していただいて、チャオチャオ児童館祭りっていうのが1500人ぐらい集まるイベントがあるんですけれども、それが今年は開催できなかったんですけれども、それに代わるぐらい30団体とあと個人の方とかたくさんの方があの鶴を折る協力を今年はしてくれて、
はい、
これからあの医療従事している方への感謝とエールと、それから難病を抱えながらコロナと戦っている子どもたちにメッセージと合わせて送っていこうと思っています。児童館の目標としては、本当に今運営協議会とか地域の人たちが児童館の行事とかを手伝ってくれるような関係づくりができてきて、目標としては地域の中に一人一人の子どもの一人一人を見守る目をたくさん作ること、それがあの健全な育成環境につながると思って、これからも児童館がステージとなって、子どもも大人も笑顔になれるような、そんな時間をたくさん作っていきたいなっていうふうに考えています。
斉藤さん、ありがとうございました。皆さん、いかがだったでしょうか。今回は多摩川大区民センターをご紹介しました。番組へのメッセージは834@fmsetagaya.com まで。皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしています。次回も引き続き多摩川大区民センター運営協議会事業委員長の安田博明さんをお迎えして、多摩川大区民センターのイベント講座などについてお話を伺っていきます。安田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
地域とともに区民センターラジオ、この番組は各週放送でお送りしています。第2週目第4週目は再放送でお届けしています。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。